坂戸市議会だよりナンバー166、令和4年11月1日発行、全22ページ。録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。またページ付けはレイジー独自のページ付けをした部分があります。録音図書判例終わり。主な内容、2ページ、第4回9月定例会、令和3年度歳入歳出決算認定。8ページ、第7次坂戸市総合計画基本構想の策定を可決。14ページ、一般質問、12議員が姿勢を問う。22ページ、議会報告会を動画で配信します。主な内容終わり。表紙の写真は、駒川四日市場秋葉神社裏にてです。写真終わり。9月定例会日程、8月30日開会。市長提出議案の上程から提案説明。議員提出議案の上程から採決。9月2日、議案などに対する質疑、総括質疑。特別委員会の設置及び付託。予算決算常任委員会。9月6日、総務文教常任委員会。予算決算総務文教分科会。9月7日、市民福祉常任委員会。予算決算市民福祉分科会。9月8日、環境都市常任委員会。予算決算環境都市分科会。9月12日、次期坂戸市総合計画基本構想審査特別委員会。9月13、14、15日、市政一般質問。9月16日、予算決算常任委員会。9月22日閉会。市長提出議案の討論から採決。市長提出議案の上程から採決。議員提出議案の上程から採決。第4回9月定例会、8月30日から9月22日、24日間。この定例会では、市長から21議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を認定及び原案の通り可決しました。また、議員から提出された2議案についても原案の通り可決しました。令和3年度一般会計決算の概要。歳入の円グラフがあります。歳入371億5328万円。内訳、市税139億1937万円、 37.5%。 国庫支出金88億8397万円、 23.9%。地方交付税38億3244万円、 10.3%。 地方消費税交付金21億6034万円、 5.8%。 県支出金21億2342万円、 5.7%。 私債20億8002万円、5.6%。 繰越金15億5538万円、 4.2%。 繰入れ金8億110万円、 2.2%。 地方譲与税2億5856万円、 0.7%。 使用料及び手数料2億5448万円、 0.7%。分担金及び 負担金1億9522万円 0.5%、 その他10億8898万円 2.9%。 歳入円グラフ終わり。歳出の円グラフがあります。歳出342億7437万円。内訳、民生費148億9363万円 43.5%、 総務費48億4687万円 14.1%、 土木費34億8591万円 10.2%、 衛生費32億5986万円 9.5%、 教育費30億5596万円 8.9%、 交際費、公共の公に負債の債という字です、28億1543万円 8.2%、 消防費12億9642万円 3.8%、 農林水産業費2億3938万円 0.7%、 議会費2億3873万円 0.7%、 商工費8624万円 0.2%、 労働費5594万円 0.2%。 歳出円グラフ終わり。令和3年度特別会計決算の内訳、区分、歳入、歳出の順に読み上げます。石井土地区画整理事業3億9408万円、3億6527万円、坂戸中央に日の出町土地区画整理事業1億8133万円、1億2358万円、片柳土地区画整理事業6億5799万円、5億9856万円、関間四丁目土地区画整理事業2億7869万円、1億2545万円、国民健康保険100億7457万円、96億3126万円、介護保険72億1145万円、70億133万円、後期高齢者医療12億9906万円、12億6351万円、坂戸市鶴ヶ島市ほか3組合公平委員会59万円、33万円。表終わり。特別会計とは、特別会計とは普通地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入を特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に条例によって設置することができるものです。地方自治法第209条。主な総括質疑。令和3年度坂戸市一般会計歳入歳出決算認定について。質問1.3年度に国から交付された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は主にどのような事業に充当されたのか。答え、小中学校の給食費を4ヶ月分無償化した事業へ1億2674万4884円、3年度に生まれた新生児の保護者に対して新生児1人当たり 10万円を給付する事業へ4505万9187円。小中学校、学童保育、保育園等子どもたちが利用する施設の手洗い児童水洗課の事業へ3314万4075円。未就学児、小中学生及び高齢者の季節性インフルエンザワクチン接種費用を助成した事業へ3276万530円。保育園、保育所、幼稚園などに勤務している職員に対する PCR 検査費用を補助する事業へ2309万7724円などである。質問に、3年度に新たに開始した結婚新生活支援事業は、結婚した夫婦に対し住宅の購入、賃貸等にかかる費用またはリフォーム費用の補助を行うもので、若い世代の移住定住促進につながる重要な施策だと考える。今後の本事業に対する取り組みは。答え、昨年度補助金申請の受付の際にアンケートを実施したところ、すべての世帯が結婚に伴う経済的不安の軽減に役立った、子育てしやすい環境の整備を望んでいると回答している。今後の取り組みとしては、本事業の充実を図るべく、市内の不動産会社や県の公的結婚支援センター、恋玉坂戸サポートセンターなどを通しての事業案内や、市ホームページ、SNS を通しての周知を行うなど、さまざまな機会を捉えて広報活動を行っていく。令和3年度、坂戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。質問1、本市の国民健康保険税率の今後の見通しは。答え、国民健康保険財政の歳入歳出を的確に把握するとともに、今後のコロナ禍の状況や社会情勢、埼玉県国民健康保険運営方針を策定している県の動向など、さまざまな要因を総合的に勘案し、国民健康保険の安定的な運営が持続的に図れるよう努めていく。坂戸市ゼロカーボンシティ宣言の制定について。質問1、昨年9月定例会でゼロカーボンシティ宣言の表明を求める請願が採択されてから現在までに、どのような検討がされたのか。答え、地球温暖化対策の推進に関する法律の基本理念では、2050年までの脱炭素社会の実現を旨とし、国民、地方公共団体、事業者等の密接な連携の下で行うとしている。本市も脱炭素の実現には市民、事業者の協力が不可欠と考えており、広く市民に周知する方策を検討してきた。また、環境省によれば、宣言を行うことで市の方針が定まり、目標に向けた計画策定や事業実施が可能となるため、まず宣言を行うことが大事とのことであり、これらを踏まえ、本市の意思を明確化し、脱炭素の実現に向け、市民と共同して取り組む方策として、宣言を行うことが最良と判断し、今回提案した。なお、宣言は脱炭素の実現に向けた出発点と考えており、具体的な施策は現在策定中の第3次坂戸市環境基本計画の中で検討を進める。財産の無償譲渡について。質問1、本議案は5年4月1日から坂戸保育園を公私連携型 保育所へ移行することに伴い、園舎等の整備を条件に、給食室等の建屋を坂戸市社会福祉協議会に対して無償譲渡するものだが、譲渡後の建屋はどうなるのか。答え、5年4月1日に譲渡した後、坂戸市社会福祉協議会が建屋の解体及び新園舎木造平屋建ての建築を行い、新園舎は6年3月までに完成する予定である。なお、現在の坂戸保育園の土地については、譲渡等はせず、市所有のままとし、建屋の譲渡後は土地賃借料に関する契約を締結し、有償で坂戸市社会福祉協議会に貸し付ける予定である。令和4年度、坂戸市一般会計補正予算第4号を定める件。質問1、本補正予算では、原油価格の高騰による公共施設等にかかる電気料金などに対応するための経費として、全体で1億240万6000円が計上されているが、経費別の内訳は。答え、電気料金やガス料金などの光熱水費として9283万8000円、ガソリン代等の燃料費として716万9000円、自治体や商店街が管理している防犯灯や街路灯にかかる電気料の補助として239万9000円を計上している。質問2、地方創生臨時交付金を充当する事業の実施期限等は。答え、事業の実施期限は本補正予算に計上している事業も含め、すべて5年3月31日までとなっており、今年度中に完了する必要がある。なお、現在本市に配分されている地方創生臨時交付金については、6月定例会の補正予算及び本補正予算で配分額をすべて充当している。国の予算執行状況から、今後地方創生臨時交付金が追加配分されることが予定されており、これについても適切に対応していく。質問3、農業者等支援補助金910万円について、この事業内容は。答え、後継者不足などの問題を抱える中、ロシアのウクライナへの侵攻をきっかけに、世界的な物価高騰が生じ、肥料等の価格が高騰するなど、本市の農家が置かれている状況は、一層厳しさを増していると認識している。本市では影響を受けている農家を支援するため、農業収入50万円以上の畑作農家等に対し、一律5万円の補助を行うものである。質問4、清掃センター敷地について、3年度に実施した地歴調査等業務委託で廃棄物の埋設が確認されたため、さらにその調査業務を行うとのことだが、今回の調査で埋設廃棄物から有害物質等が検出または土壌表面の汚染が確認された場合の対応は。答え、その場合、さらに次の段階の調査として汚染範囲を調査する必要がある。そのため、次の段階の調査に向けた調査計画書の作成を今回の調査業務で合わせて行う予算を計上している。なお、次の段階の調査が必要になる場合、調査内容について引き続き県との協議が必要となり、調査計画書の作成に期間を要することが見込まれるため、繰り越し免許費の設定を行うものである。令和4年度坂戸市一般会計補正予算 第5号を定める件。質問1、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の概要は。答え、本給付金は去る9月20日に国で閣議決定され、予備費を措置し新たに創設された給付金として、電力等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給するものである。質問2、オミクロン株対応ワクチン接種の対象者と接種可能時期は。答え、1回目と2回目の初回接種を終えた12歳以上のすべての方が対象となり、最後の接種から5ヶ月以上経過すれば接種可能となる。本市では9月28日から3回目接種を終えた60歳以上の方を優先に接種を開始し、3回目を接種していない12歳以上の方についても順次接種可能となる。また4回目接種を終えた60歳以上の方及び3回目接種を終えた12歳から59歳までの方については、10月以降それぞれの最終の接種日から5ヶ月以上経過した方が接種可能となる。